はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、年末、多分今年最後の配信になるんじゃないかと思いますの、この1年豆竹ラジオを聞いていただきましてありがとうございましたって先に言っちゃいますけど、はい、ね、最後の方で言うのを忘れるかもしれないので先に言うと、この1年いろんな人に出ていただきまして、いろんなお話させていただいて、また、来年はね、ちょっとまた違う展開も考えてたりとか、記念に、まあこのあとちょっとちょうど200回とか迎えるので、そこにもちょっと特別企画とかも用意してあってとか、なんかいろいろまた来年も続けていきたいと思いますので、豆竹ラジオよろしくお願いしますっていうのを先に言っといて、はい、今日もこちらの方と一緒にやっていこうかなと思ってます。
はい、ちょっと言おうとしたことがぶっ飛んで、特別企画は気になって仕方ない優香です。
何
あんま考えてなかった。
考えてなかった。
はい、いや、水辺に遊ぶ会と同い年の優香です。
ああ、そうだそうだ、そうね、さっきね、はい、言おうと思って忘れちゃった、
忘れちゃった。1999年からっていうこと。
1999年ってことは今26歳、
7の年なんです
ね。7になるってこと。
なんですけど、うんうん、はい、1999年なんで、ない年だなと思って、
あ、もう本当だね。でもなんかやっぱ何かの縁かもしれないから、
ね、確かに、
うん、もう早速、今日もこちらの方をお迎えしてます。はい、水辺に遊ぶ会の足利さんです。こんにちは。はい、
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、同い年っていう
か、同い年
同じ時間だから26年、うん、この26年ずっと活動されてるってことですよね。
そうですね。
すごい。
7月発足なんですよ。
ああ、ちょっと早かったです、
ね。ちょっと早かった。
なんか1999年の7の月というね。
ああ、
はい。有名なノストラダムスの大予言。
そうですよね。うん。なんか、はい、そう言われてみればそうだとかって思って。
うんうんうんうん、
そんな長く。
はい。
されてるっていうのもあるんですけど、うん、そもそもなんか、うん、そんな長くされてるその足利さんの話を全然聞いてなかったなって、
うん、何も聞かずに
聞かずに始めちゃったんですけど、うん、足利さんってその、ずっとそういう関われてらっしゃるのは分かるんですけど、うん、そもそもご職業っていうかっていうのは、聞いてもいいんですか。
あ、はい、前職は教員をしてました。
なるほど、はい、
なるほど、
はい、なるほど。小学校、中学校。
中学校です。
中学校。
はい。
で、中津市のってことですよね。
そうですね。はい、
で、それを、前職はっていうか、じゃあそれをやりながらこの活動をされてたってこと
ですか。ですね、この活動を始めたのは実は亡くなった私の妻が始めたんですけども、
はい、
はい、初代の代表から始めて、
はい。
まあ、ですので、はい、一緒に手伝いながらやってきたというところがあるんですけど、はい、
あ、なるほどなるほど、うん、じゃあその奥様がずっとやられてたやつを引き継いでやられてるっていう、ね、
はい、
だから、じゃあ学校の先生をやりながらっていうか、それは最初は奥様がやってたってこと
ですね、うん、そうですね、はい、うん、からまあ手伝いをしながらという感じでした、
うん、でも最初から一応こう関わられて
ですね、発足当時から関わってはいます。
中津市内の中学校ってことはこう、市内だけじゃなくて耶馬渓の方とかもやっぱ来られて、
はい、ちょうどね2010年ぐらいに耶馬渓中学校に勤務してました、う
ん、なるほど。
でなぜ覚えてるかというと、うんうん、東日本大震災がちょうど2011年でですね、はいはい、でその時にたまたま3年生を持っていて、
はい、
で合格発表の日だったんですよ。
へ、
地震の日がですね、はい、ですごく印象に残って
る。なるほどなるほど、はい、あ、じゃあ2011年の3月11日に、
はいはい、
その合格発表、
県立高校のね合格発表、
それぐらい時期ですもんね、はい、あ、じゃあ耶馬渓にもじゃあ、
はい、
関わられて、
確かに、そうですね、
なるほど、いや、今日 今日はどういう話にしていこうかなと思ってたんですけど、うん、あのね、前回はその干潟を、はい、パーソナリティの話全然せずに干潟の、水辺に遊ぶ会のとは何たるやとか干潟とは何やっていう話をずっとさせてもらったんですけど、そもそもなんかそれをやること、まあ、その活動がどういうふうにこの先どうつながっていくかとか、そもそもなんかヤバ系に今ヤバ系の話されたからヤバ系とかとつながっていく話じゃないかなとかってぼんやりと僕も思ってたんですけど、その辺の話が今日できたらなとかって思ってるんですけど、はい、なんかこの間ね11月か、うん、11月にゆうかちゃんも出てた、はい、山ナビフェスっていう、八面山でやったイベントがあったんですけど、僕もちょっと呼ばれて行ってたんですけど、うん、そこでやっぱり山と、うん、それから川と、うん、海と、うん、全部やっぱこうつながってるよねっていう話で、やっぱり、うん、だからその単体で考えるんじゃなくて、うん、全部を一体的に考えていくのが大事だみたいな話にやっぱり落ち着いたんですけど、うん、でもそれもやっぱりぼんやりとしてが知識しかないんで、うん、その辺の話はもしかしたら足川さんがから聞きできるかなって僕はこう勝手に思ってたんですけど、どうですかね。
だからもう単純に考えて、うん、その干潟のこの土砂はどこから来たのかって考えると、
はいはい、
ヤバ系の山々から運ばれてきたものが堆積した、うんうん、積もったものだというふうに思うんですけど、
はい、
まあ、いろいろ考え方あると思うんですけど、はい、そう考えるとやっぱり海と川っていうのは切っても切り離せないと思いますし、
うんうん、
で耶馬渓に勤務中のですね2012年だったと思うんですけど、
はい、
水害がありましたね、
はい、
立て続けに2回やってきて、
はい、
でちょうどその頃私は勤務していて、
はいはい、
でまあ時にはね川ってああやって暴れることもあるけども、まあ、川の近所に住んでる方にとってみると川ってやっぱり恵みの川であったり、
うん、
川とはこう切っても切り離せない自分の生活があるというふうに思うんですよね、
うん、
で干潟にとってもやはり川ってのは流れ込んでくるということからしても、まあ、単純に考えてもそうなんですけど、でやっぱ川大事だよねと思ってると川のじゃあ水はどこから来るのかって考えると今度山につながってくるわけですよね、うん、
はいはい、
でよく子どもたちにこう聞くんですけど川の水はどこから来るのって言ったら雨って言うんですけど、
うん、
じゃあ雨が止んだら川の水はなくなっちゃうのかっていうとそんなことはないわけですよね、はい、ってことはどっかに一旦貯められたものがじわじわと出てきて、
うん、
こう川が作られていくってことを考えると山ってのすごく大事だなと、
うん、
でその山から出た水が川を経て干潟に流れてくる、
うん、
だからまあこの豊かだとか日本で2番目とか言ってるけども、
うんうんうん、
まあ、この干潟をこの先から先もですね残していくにはやっぱり川と山も考えていかなきゃいけないなというふうにだんだんこう思っていくと、
はい、
水辺に遊ぶ会でもう単に水辺だけじゃなくてだんだんこう広がっていってですね、
うんうんうんうん、
体がいくつあっても足らないという
そうなんですよね、うんうん、その水辺のなんか、うん、一番見えるところはそこかもしれないけど、うん、でもじゃあなんでそんなにこう、はい、ね、さっきも言われたみたいなその豊富な生き物がいるのかとかいう話ですもんね、なんかね、
そうなんですね。
ただその、うん、最近もよく言われてるのは、うん、そのやっぱり山もやっぱみんな手入れしなくなって、は
い、そうですよね、
ね、流れるものもなんか良くないも、うん、もう全然流れていかなくて、
うん、
でだからその海の方にも、うん、まあ、栄養がいかなくてみたいな話もやっぱあるわけじゃないですか、うん、なんか、はい、だからその辺もじゃあなんか個人的にできるような話じゃなくなってきてるんですよね、うん、それってね、だからもうどうしていきましょうねっていう話なんじゃないですか
大きな話になるんですけど、まあ、例えばやっぱこういろんなことを考えていくともっと広い目で考えないと、例えば都市計画とかですよね、
うんうんうん、
で市だとやっぱりこう山間部まで含めていろんなことを考えていかないと、
うんうん、
これから先は厳しいのかなというふうには思うんですけど、でもなかなかそれは こうつながらないですよね。
つながらないですね、うん、やっぱりどうしても人口の多いところとか、うん、やっぱ見た目がいいところとか、うん、見た目がいいっていうのも変だけど、うん、そういうところばっかりに目が行くのは、うん、まあ、しょうがない。お金が回るところに行くっていうのはしょうがないんだけど、ただ僕この、まあ、ラジオの中とか、まあ、いろんなところでよく話すんですけど、やっぱ中津市ってその中でも、
うん、
すごいいいなと思うのは、うん、その山国川が、
はい、
その最初から最後まで、
うん、
ね、源流から、ね、うん、その干潟 その海に出るところまで全部中津市で、
うん、
1個でこう行ってる一級河川が ね、
う
ん、
そ, うです
ね、そんなところってなかなかな い,
ないと思います
市町村じゃないですか、
はい、
なんか、
はい、
それを、まあ、逆手にとってっていうのも変ですけど、うん、それをうまくなんかいろんなところに行かせないのかなって結構思うんですよね、
うん、
結構珍しいじゃないですか
と思います、50キロちょっとしかないんですけどね、山国川自体は、
うん、
なんですけど私たちもやっぱそこは考えていて、
うん、
で7月1日が、まあ、私たち勝手に中津干潟の日と、うん、水辺に遊ぶ会が活動を始めた日を 7月1日なので、
はい、
中津干潟の日と命名してですね、
はい、
毎年イベントをやってるんですけど、今年たまたまその山国川に注目して、
はい、
で上流で林業に関わられてる方とか、
はいはい、
河川行政 の河川事務所の方とか、
はい、
お話をしていただいて、
うんうんうん、
でこう川でつながることが考えられるんじゃないかなっていうイベントをしたんですけど、
うん
うん、でまあ、その中で、実はこのラムサール条約ってご存知ですか、
はいはい、
湿地を守るための条約なんですけど、
うん、
でもう長いこと私たちはその中津干潟がそのラムサール条約に登録されればいいなと思ってきたんですけど、
うん
うん、最近ラムサール条約、まあ、同じ条約なんですけど自治体認証って言ってその町が一個ラムサールの町にみたいになるという登録も最近あるということを知って、でそう考えた時に山国川で一本でつながっているこの中津市って、
はいはいはい、
十分ラムサール条約の自治体認証の価値があるんじゃないかなというふうに思って、
うんうん、
これ進めていけないかなと私今思ってるところなんですよ。
うん、
うん、でだからまあやっぱり、山国川の流域にも非常に大事な私たちのフィールドだなというふうには思ってるわけなんですけど、
うんうんうん、
で今過去これまでどこがなってるかっていうと、
はいはい、
鹿児島の鶴で有名な泉ですね、
はい、
それから新潟、
はいはい、
それから愛知の名古屋、
はい、
この3カ所がもうすでに自治体認証を受けてますので、ぜひ中津市もと。
でもその逆に言ったらその3カ所しかなってないってことは、
うん、そうですね、
もし選ばれたら、
うん、
結構な、
はい、
あれになりますよね。
そうですね、
うん
うん、
どうなるんですか。
これ自治体の長が実際に会議に行って認定証をもらったりとかいうこともあるんですよね。
あ
で、やっぱり日本国内で4カ所目とかいうことになるとね、すごくインパクトがあるかなと思います。
まあそれによって、まあね、それこそなんか、まあ、さっきのお金の話じゃないけど、
うん、
まあ、経済効果っていうか、まあ、そういうのもまあ一応あるけども、まあ、
そうですね、
それとは別にやっぱ そういうその、
うん、
環境に関して、
うん、
先進的な場所ですよみたいなことになれば、
そういうことになると思いますよね、う
ん、全然なんかすごい、それこそなんか、うん、うん、まあ、言い方あれだけど下手な PR するよりは、
うん、
そっちの方がいいかなっていうふうに思いますけどね、う
ん、まあ、実際その海外から来られるお客さんとかでも、うん、その単なる干潟じゃなくて、
うん、
ラムサールに登録されているところを行きたいっていう検索すると、うんうんうん、それに引っかかっちゃうわけですよね、はい、
でどちらかっていうと、うん、やっぱりその日本の人を悪く言うわけじゃないけど、
うん、
やっぱ環境とかそういう部分に興味があるとか、
うん、
いう人はやっぱその海外の方の方が多いかなっていう印象がやっぱあるん で、
ね、
うん、例えばもうそれこそお金に直接的につながってくるかもしれない、
うんうんうん、
かなって思うし、
韓国の方とかね、すごく自然に関心が高くて、
うん、
で何 でもないこう足原があって、そこにこう木で道をつけていて、はい、で歩いて行けるようなコースがあるんですけど、そこに、まあ、日本でいうとハウステンボスと同じぐらいの年間 の、 あのお客さんが集まるとかね、そういった場所もあったりするので、
だから箱物作って、うん、なんかそのアミューズメント施設作る、うん、テーマパーク作るとかじゃなくてね、うん、そういうんで、
うんうんうん、
でも観光需要を掘り起こすとかっていうことも全然ある、うん、そういうふうに、うん、例えばその自治体の人たちが、うん、ね、あの行政の人たちがそういう方向にこう舵を切ってくれるといいなとか、うん、ちょっと思ったりとか、
うん、
そう、自治体に関わってる人としてはどうですか、うん、なんか、ね、
分かりやすくそういう登録もされて動きやすいのかなと思いますけど、
うん、干潟で遊んだ人はね、
うんうん、
そう積極的に、
うんうんうんうん、
ね、関わっていったらどうですかみたいな。
でもそんなに数が多いわけでもないですけど、例えばカブトガニを見たいと言って遠くから来られる方とか、
うん、いらっしゃいますね。
あ、はい、カブトガニも結構珍しいもの、
珍しいですね、はい、
そのうん、
最近見つけましたね。じゃあやっぱりなかなか目に
普段見るもんじゃないからね。
うそうですね、うん、かつてはこう瀬戸内海結構あちこちいたんですけども、う今こう数えるほどしかですけど、有名なのはね、岡山に笠岡っていうとこがあって、はい、そこ行くと立派な博物館があるんですけど、でもあの自然に発生してるカブトガニはもうすごく少なくなっていて、はい、そういう意味ではまだこの辺りはめちゃくちゃいるんですよ、実はね。
めちゃくちゃいる。
めちゃくちゃ
い
ます。
はい、
あ、はい、確かに私が見たのもお亡くなりになってたやつ、来てたやつはまだ目にしてないですけど、
はい、うん、そうそう、その川と山と、うん、まあ、海につながってる話なんですけど、うん、今その海辺に、あの干潟にいる生き物たちっていうのはたくさんいる、
はい、
で、栄養はたくさん足りてるからいっぱいいて、
うん、
で例えば、あ、前回の話の中でその渡り鳥がいっぱい来るんだみたいな話じゃないですか。で今時点はそんなたくさんその生き物がたくさんいるっていうことでいいんですよね。
そうですね、今時点はそうなんですけど、そのやっぱり日本有数だと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりこの私たちが活動を始めて、25年以上経ってますけど、うんうんうん、やっぱり、劣化はやっぱりしてると思うんですよね。
あ、
最初の頃とはまた違ってると思うので、
それはなんでだろうっていうところじゃないですか、
うん、
なんか
そうですよね、
うん、
もうこれは一概にこれという原因は難しいですけど、うん、やっぱりさっきから話に出てますけど、陸地が良くないとやっぱり海は、
うん、
傷んでくるだろうと思いますし、
うん、
地下水の流れとかもありますから、
うん、
だからやっぱりいろんなことを総合的に見て考えないといけないし、
うん、
やっぱり生活で大事だと思うんだけど、例えば今まで田んぼだったところが住宅地になれば、うんうん、
はいはい、
それだけやっぱり自然にはダメージがあるわけですから、
はいはい、
やっぱりいろんなことを考えて、ここは残した方がいいよねとかいうふうに考えていかないといけないの時期に差し掛かってるのか
もしれない。そうなんですよね、うん、ただなんか昨日もなんか新聞で見た、うん、なんか農業者人口がすごい何年か前と比べてすっごい減りようだみたいなのとか、
うんうん、
単純に田んぼを維持していくとかっていうのとかもなかなか難しいし、うん、まあ、林業とかももちろんそうなんですけどね、うんうん、だからなんかちっちゃい抵抗でもう僕もなんか3年ぐらい前から田んぼをちょっと使ってなかった田んぼをなんかまたちょっと復活させて田んぼをやったりとかしてるんですけど、
うん、
でもそれぐらいな話じゃないんですよね、うん、だからまあ例えば僕みたいなのがやることによって、ああそうか田んぼ、まあ、それこそ水辺に遊ぶ会の活動の一つみたいな、
うん、
いうふうに俺も思ってもいいのかもしれないけど、うん、それがね、ちょ、はい、実はつながってるっていうふうに、
そうですね、
海までつながってる、うん、この田んぼの草一本抜くのが、
うん、
ね、田んぼ、稲を育てて、ね、米を作ってるっていうのが全部こう水辺の、うん、あっちの中津の、ね、海まで全部つながってるっていう風に僕言ってもいいですか、
うん、言ってもいいですか、いいと思います。
確かに言ってもらうことで、
う
ん、
それ
を意識することがなかなかないですもん
ね、うんうんうん
うん、
全くそこまで考えてなくて、うん、田んぼ多分、まあ、うん、 やってたかもしれないんだけど、でも今日やっぱり改めて、やっぱそういう風につながってるって思えば、なんか頑張ってやってる意味もあるなとか思ったりはするんですよね。
やっぱりその陸に降った雨が海に出るまでには相当な時間がかかると思うんですね、あの地下水になってということを考えると、だからやっぱりその陸地のことをしっかりしないと、やっぱりあの川とか海とかにはいい水が流れていかないというふうに思うと、あの田んぼすることも大事なことだろうというふうに思いますけど、
ね、なんかありますか？
なんかありますなんか海の人と海の人とか海側の人と山の人でそういう話をする機会自体
も
ないなと思って、まずこの前だけのこのラジオが第一歩というか、
いいこと言う、
いいなというふうに思いながら聞いてました。
そう、 今の話、そう本当にそうで、やっぱあんまり、あ、さっきはイベントされたイベントっていうか、萌えしやった7月1日に、やっぱそういう活動って結構大事で、まあ今まで、まあ、もちろんやられたかもしれないけど、どちらかっていうと例えば海の話、海辺の、ね、水辺の話だったかもしれないけど、もっとやっぱり山とつながりのあるそのイベントだったりとか催し物をどんどんやってもらったらいいかなとも思うし、こちら側の意識もやっぱり変わってくると思うんですよね。なんか
昔の人は浜遠足だったのかもしれないですけど、今山側に住む学校の子たちとか山の方ならまあ行くけど、海に行くこともないだろうし、
そうですね。でも三郷小学校さんはちょっと緑の少年団をやられてて、はい、で緑の少年団、あの、まあ、森のことをやってるわけですけど、やっぱりあのここはもう古くからやっぱり森と、あの川と海とつながってるということで、で毎年あの日潟の方に観察会に来てということをやってます。
すごくいいですね、はい、やっぱこう子供の頃からそれが当たり前っていうふうに思ってる意識をそうは、そういうふうに思うっていうことはね、
確かになかなかないですね。
なかなかないです、はい、
なかなか
そうか、三郷小学校はやっぱよりなんか一番、ね、奥だから、
そうですね、上流から
海とのつながりっていうのが、その、ともするとやっぱあんまり意識できないところかもしれないけども、でもそれをいや小さい時からやっぱこう意識づけるっていうことはすごく大事かもしれないですよね。
昔の山移り小学校があった頃は、はい、そこの先生が川の水とともに下ってみようと言って、自転車で自転車でずっと下ってきて、中津井方でやってくるという取り組みをしたこともあります。
山
移りから自転車で、帰りはトラックで、
でも行ける距離なんですか？結構ある。
まあでも、あのサイクリングロードまで出ちゃえば、あとはあの結構、割とね、もともと耶馬渓鉄道だったんで、割と平坦なんですよね。
結構、いや、そういう意味でも、やっぱ中津って、やっぱ軽有な街じゃないかなと思う。サイクリングロードで川の沿いをずっと行くことができるじゃないですか。で、まあ、サイクリングロードは、まあ、森沢温泉で終わりだけど、でもそこから先も、まあ、山まで、あの、ね、源流の方まで行こうと思えば、こう車で行って、でそこからずっと下ってくるだけだったら自転車で、結構行けるんじゃないかなとかって思うし、それ面白いかもしれないですね、自転車と絡めるっていうのって、
川になった気分で、
そう、川ないんで、川になった気分
川になった気分で、川の水になった気分でこう下っていくってね、
川の水になった気分ってどんな気分なんだろうね、
流れていく気分で、でもそのフレーズがちょっと気になる、はい、いい気がします、キャッチーで。そうか。
でその取り組まれた先生は実はあのこれももう亡くなってしまった学校なんですけど、日田の伏木小っていう小学校があって、そこはね学校の前のところからで、こっち行くと、筑後川で有明海で、こっち行くと山国川で、中津井方っていうね、そういう分かれるとこがあったりして、で、日田だから当然筑後川でしょって言ったら、いや、私たちのところは実はここから中津に流れてるんですよって言って、やっぱり同じように自転車に乗ってやるという取り組みをその前にされて、で、山釣りでまた同じことをされて、
顔の気持ちになって
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 へえ、うん、その取り組みはすごくいい、
うんうん
うん、やっぱ気持ち、その日そのものの気持ちになるっていうことですよね、うんうん、だから、うん、こちら側、こちら側っていう言い方は合ってるかどうか、うんうん、その山側の人はやっぱ海の人たちのことを考える、うんうん、気持ちになるとか、うんうん、海側に住む人は山側に住んでる人の気持ちも考えるっていうことはやっぱすごく大事、うんうん、でまあ大事っていうのは分かるんだけど、うんうん、じゃあどう思ったらいいのかっていうなんかアプローチの仕方が分かんないから、
うんうん、
からこういうその水辺に遊ぶ会さんがやってるような活動っていうのがやっぱりこう見える形でね、
うんうん、
あのその山と海と川でつながってるよっていうのを見える形で、うん、あのやっていただいてるっていうのがすごくいいんじゃないかなってすごい思いますね、
うんうんうん、
ですね。このやっぱりね、こう水にまつわる話ってこう中津いっぱいあってですね、
うんうん、
で掘り起こしていくだけでもこうワクワクしてくるというか、
うんうん、
まあ、例えばあの青の洞門のちょっと下流のところにオランダ橋って言われてる橋がありますよね、
はい
はい、
あそこに実は石器があって、
はいはい、
であの水がずっと、
うん、
あのそうですね、小牧神社のあたりとか、はい、あの辺までこう流れていってるわけなんですよね、
うんうんうん、
でこれをするためこれ江戸時代の講師なんですけど、
はい、
トンネルを掘ったりとかしてるわけですよ。でそうやって水を引いたという歴史があって、
うんうん、
でこれもやっぱりストーリーとしては面白いなと思うし、
そうですね、
うん、
なんかこう水がすごい大事な、うん、時代は
そう、ね、
どうにかしてその水路を作ってみたいなことって、うん、多分よくやってたんだと思うね。
確かになんか三高でそう、
うん、
何ベラダム何だったか名前忘れちゃったんですけど、うんうんうん、その手で掘ったであろうトンネルみたいな見に行ったことがあって、
あ
史跡として証明、
手でこうやって
手こんな素手じゃないかもしれない、使われてないですけど、
あ今どうやって使われ
てるね、だから、うんうん、これまたサイクリングロード沿いにあるんですよ。
あ、
うん、見るだけでなんか面白かったですね、はい、あそんな場所があったんだって、
うん、で残念ながら知らないんですよ皆さんね、
知らないです
ね、うん、だって小牧神社の方っていうかあっち側に川を流すって結構やっぱちゃんと作らないといかないですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、だって、ね、山国の水が、
まあ、よく知られてるのは鶴市神社っていうね、
はいはい、
あの神社があって、はい、あそこに席を作って、
うん、
沖大平野はそれで引き入れられるんですけど、
うんうん、
この神社のところは上がらなきゃいけない
ので、上がらなきゃいけないですからね、
だからここよりも高いところからっていうと、
うん、
ちょうどあの青の洞門のあたりになったっ
ていう、ね、なるほどなるほど、そこからこう引いていくみたいな形、はいはい、
だから先ほどおっしゃったようにトンネルを掘って中を通してという、
うんうん
う
ん、手で掘ってね、うん、手でこうやって掘ってね、なんかモグラみたいになってたよなんかジェスチャーが、
手で掘ってるかもしれない、
うん
うん
うん、そういう話がねやっぱりあるので、
うん、そう水にまつわるその、うん、いろんな話っていうのはこう昔話は結構ありますよね、うん、もう本当全然関係ないですけど、
うん、
うちの、うん、まあ、今僕がやってる田んぼに水引くために、
うん、
なんかうちの、祖父がなんかどうやって水を持ってくるかみたいなので、
うん、
ここにこうあったんだよみたいなことを、うん、はあの見たことあるんですけど、
うん、
ただそれは今うちの僕の家を建てるためにそこ潰しちゃったみたいなことがあるんですよね、なんか、
うんうん、
でもそここんなところ水通してたのっていうようなところとかあるんですよね、だけどそれぐらいやらないと、
うん、
その水がそのここまで引けなかったみたいな、まあ、ましてやこういう山の上なんで、水がどうやってやるかっていうのすごくこう大変だったっていうことみたいなんですよね、
うんうん、
だから棚田とかね、
うんうん、
ありますけど、あれどうやって水引くのかっていう考えると大変だと思うんですよ、どっかに水源があるんだろうと思うんですけど、そうやって昔の人たちはね知恵を使って、
うん、
そこでも田んぼを作ってきたんだと思うんですけど、
うん
うん、
そうなんですよ、
うん、
だからまあ、どこまで関係あるかとか、まあ、さっきも言ったその田んぼをすることによってとか、
うん、
まあ、例えばその、まあ、木を植えたりとか、
うん、
あの管理したりとかっていう部分はちょっと僕はできないけど、
うん、
でも最近やっぱりそういうことを考えて活動してる人たちも、
うん、
まあ、耶馬渓にもちょっと、
うん、
あの U ターンで帰ってきてやってる人がいたりとか、あと自伐型林業をやってみたりとかっていう人もやっぱりいたりとかもするんですよね、
はい、
まあ、大規模林業もまあ全部は否定はしないですけど、
うん、
ただまあ そういう方たちもたくさん、うん、ちょっとずつ出てきてるっていうので、はい、まあみんなの見るところがちょっとずつ変わってきてるかなっていう感じはあるんですけど、ただやっぱ大きくこう変えるまではやっぱりいかないので、それどうしていこうかねっていうまずは問題提起っていうか、こういうことですよっていう話だけはできるけど、そこから先はやっぱもっと大きな話になってくるんで、やっぱ国なり行政なりっていうところはみんなでこう動いていかないとみたいな話なのかなって。ちょっと大きいね、ちょっと大きくなりすぎるからね、これ
すごいゆっくりかもしれないですけどね。
でも絶対にそう、まあ、無駄じゃないっていう言い方あるかもしれないですけど、やってることが、水辺に遊ぶ会の皆さんがやってることが、あのこの将来に向けてのなんかもう絶対に あの時ああいう活動してたから今にこうやってつながってきたんだよねっていうことが絶対あるはずなんですよね。まあもう随分先かもしれないですけどね、はい
はい、まあ、世界的にはね、生物多様性条約っていうのがあるんですけど、で2030年までに 30% 国土の 30% を多くにするという約束を日本も実はしてるんですけど、そのためにこう自然共生サイトというね、なんか下かみそうですけど、こういうのをこう各地に作っていって30に近づけていこうと日本も実はしてるんで、まあ、簡単に言うと、もうだから、自然を無視してこれから未来はないよねという方向に今世界的には動いてるんですけど、なかなかこう浸透しないというか、自然共生サイトということ自体も知られてないし、
知ってた、
知らない、知らないなと思
って。そんな一般、我々 その一般人からしたら全然それぐらいな認識なんですよ、結局、僕も環境興味ありますとか、水辺に遊ぶ会の話聞きたいですとかって言ってる割には、初めて聞きましたみたいな話だから、もうそれぐらいな感じなんですよ、興味があるそうな人でもそれぐらいだから、ちょっとなかなか道は険しい
険しいです。2030年までに 30%
だって2030年ってあと5年しかない、あと
ちょっとですよね、
確かに。
で今 20% ちょっとなんですよ。あと 10% って九州1個分ぐらい自然保護区みたいなものを作らないと間に合わないという状況になってるんだけど、これどうなるのかと思いながらですね。
それ間に合わなかったらどうなるのって話ですけど、別にそれ
はなんか罰則があるとかいうことはないのかもしれないんですけど、まあ国際条約で決めたことだからって言ってやってるんですよね。でまあそうすることでやっぱり未来にこう残せていくというふうに考えれば大事なことなのかなと思うんですけど、ただ単純にこう数字を増やせばいいということじゃなくてですね、
なんか分かんないですけど、その未来につながるっていうのがやっぱイメージしにくいっていうのはあるじゃないですか。それよりも目先のなんかちょっとお腹空いたなみたいなこととかの単純にね、なんか目の前のなんか動画楽しいなとかっていうぐらいのにやっぱ目がいっちゃうけど、やっぱりこうすごい先だかもしれないし、全然もう目に見えない、想像もできないかもしれないけども、未来のことを、考えていかないとっていうことをなんかちょっとずつ意識して、どうしたらいいと思う？どうしたらいい？なんか
でもまあこのお二人のお話に入らせてもらうことが私には結構大事、
いやいや、お二人の話っていうか3人で話
しよう、いや、と山と海の話を、
難しいけど、やっぱちょっとこう、ちょっとずつは考えていきましょう、みんなで、
そうですね、
きっかけ作っていきましょうみたいなことを、やっぱりその水辺に遊ぶ会の皆さんがこうやってやってるっていうことは本当に大きいことじゃないかなっていうふうに思いますけど、
子供から参加できる、
そう、
一番いいですね、
そうですね、
活動自体は、どんなことをしてるんですかって俺聞いてなかったなとかって思ったんですけど
自然観察会ですね、で干潟では2回やってます、春と秋と2回ですね、それ以外にも例えばトンボの観察会をしたりとか、山移り川でお魚の観察会をしたりとかですね、 はい、実は結構あのケーブルテレビで放送されてたりするんですけど、しっちょるかえってやつですけど、
そうですね、いやでもあのパッと 見たりはします、うん、だから、はい、活動されてるし、
うん、
名前も聞いたことあるけど、
うん、
なんかやってるなぐらいな感じの認識の人が、うん、多分多いんじゃないかなと思うんですよ、ね、だからそこをやっぱり一歩乗り越えて、うん、あもうそう自分であそんなことやってるんだったらちょっと参加してみようかなみたいな、
うんうん、
ところまで行くとちょっとこう動いてくるかもしれないですね。
まあ一番参加しやすいのはやっぱりビーチクリーンかなと思うんですけど、
うん
はい、
そう目に見えてわかりますよね、うん、そのビーチクリーンはね多分、
はい
うんうん、参加しやすいですね。
参加しやすいと思います。
参加しますか。じゃあ
しましょうか
ぜひ来てください。
ビーチクリーンはいつやってるの、
うん、ですねこれも年間4回やってるんですけど、
はい、誰でもいいんですよ。なんか
誰でもいいです。
行ってるっていうイメージが、
あそれはもうそれでも
一人で行くのが
一人でポンってなんて言うんですか。
別にそれでも
とか関係ないですもんね。
大丈夫ですね、うん、企業で参加されてる企業さんもあります。
あ、はい、なるほど。
じゃあ豆竹コーヒーで行く、
うん、ああそれでも
豆竹さん声かけてもらってここが来やすいのもあるかもしれない、
うん、なるほどね。あそういう形はいいかもしれないですよね、うんはい、あの企業とかお店とかなんかそういう、うん、団体でじゃあ行こうっていう風になるっていうのは、
う
ん、
そうですね。ヨパ系だとあの水上スキーをやるグループが、うん、あの来てくれることがあります。
はいはいはい、
うん、
そうですね。やっぱそういうところからかもしれないですよね。
うん、うん
うん、
三高はまだ近い、海が近い方で、
はいはい、
三高の児童館とか子供たちに伝えた、
うん、
教えてたらなって思います
、ねうんうんうん、
知らない子とかも多いだろうし、
うん
うんうんうん、
やっぱりそのそうそう、まあ話としてはやっぱりそのもう知らないことをもうちょっと知っていこうっていうね、なんか最初の多分最初の話に戻っていくかもしれないですけど、やっぱり知らなかったことをを知らないまんまにしておくっていうんじゃなくって、
うん、
知った上で、うん、その埋め立ての話とかもそうですけど、判断するっていうことですよね。
判断材料が
ないまんま、うん、まあどっちでも別に俺関係ないしっていうふうじゃなくって、
うん、
こういうのがある、湖に遊ぶ会があって、うん、中津の干潟っていうのはこういうことをやってて、
うん、
干潟がこういうことで山国川がこうで山がこうでみたいな、それを全部知った上でじゃあ自分どうした方がいいかなと思うかどうか判断するみたいなところまでいければもうあとはもうそれ以上はもう自分たちはもう分かりませんって話だけど、それやっぱ判断材料をあのそうやって提供していただいてるんで、うん、判断していきましょうよと。
判断していきます、
はい、まずは参加というか ね、
そうですね、
自分の体験して、
うん、
というところが一番最初かなと、
うん、じゃあなんか、うん、あのできることを、
うん、
あまあなんかイベントに参加っていうのもいいし、うんまあ、単純にもうあんまり干潟にそもそもそんなに行ってないかもしれないから、うん、ただ単に干潟に行くとかいうのもいいかもしれない
し、ね、行ってみたくなりましたね。てか知らないってことに気づけたのが結構でかくて、
うん、
ちょっと勉強してみようと思ったし、
うんそうそう
ね、地元でも干潟で遊んでたという事実を今日知ったので、
うん、
行ってみようってなりますね。やっぱり話してみることで、うん
やっぱ こういうのもやっぱ必要だね、うん、こういう
すごく大事だなと思いました
見方が変わってくるかもしれないですね、うん
うん、知らないことを知らないってことを知ることが大事だな
と思いました 。なんかちょっとはこういうね、うん、あのこれが役に立ってくれたらいいなっていうふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあちょっと、
うん、
話も大きくなりつつ、
うん、
でもやっぱりあの知っていこうと、
うんうんうんうん、
いうきっかけに本当にこれをしていただければと思うんで、うん、たくさんの人にね、
はい、
聞いていただきたいなというふうに思いながら、
はい、
今日はこの辺りにしたいと思いますが、
はい、
芦川さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
で、次回のゲストの方をご紹介していただきたいんですけども、
はい
こちらの方ですね、
はい
はい、どういったつながり的には
つながり的には、はいまあ、かつての同僚で友人なんですけども、
はいはい、
矢場家をすごく愛してる方なのでいろんな話がまた聞けるんじゃないかなと思います。
矢場家にちょっとなんかもっと戻ってくるとまたいいかなって、
うん、
また海の話も、ね
うん、
今回させてもらって、
うん、
このまた矢場家の話とかももしできるんであれば、
うん、
こちらの方にじゃあ
はい、
僕もお名前は存じ上げているので、はい、ちょっと お願いしてみましょう。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい
はい。それとなんか告知あります、なんかお知らせ的なやつ。
この前回ですね、うん、ご紹介した乗りすき体験もありますし、はい、また春になったらですね、はい、ベッコウトンボの観察会とか、
春の日形観察会、毎年やってるようなやつ
ですか。そうですね、はい、毎年やってます。で、日形観察会は小学校に、小学生分チラシを入れますので、
あ、
目にすることもあるかと思うんですけども、はいはいはい、よかったらいらしてくださいということで、はい、
わかりました、うん。まあ、そのこの間も言いました、活動の詳細っていうか、うん、
はい、
予定とかはホームページを見るのが一番いいですね。
はい、
じゃあ、水辺に遊ぶ会のホームページ検索していただいて、はい、見てみんな行きましょうと、
はい、
知りましょうと、
はい、
知ることがまず第一ということで、はい、はい、ありがとうございました。改めまして、は
い、ました
水辺に遊ぶ会の足川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、今年最後の、
あ、
覚えてた、
覚えてた、
覚えた、今年最後の、豆だけラジオでした。はい、ゆうかちゃんもありがとうございました。
ありが、良いお年を、
良いお年をということ で、
ね、
はいはい、皆さん良いお年を。また来年も、はい、豆だけラジオよろしくお願いしますっていうのを最後に言いまして、今日は終わりにしたいと思います。はい、では皆さん、さよなら。
さよなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆だけコーヒーの提供でお送りしました。